皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？南半球はかなり暖かい日が続くようになりました。ご存知のように先週はシドニーにいたのですが、シドニーの暖かいことそして湿度の高さにも参りました。メルボルンの夏はかなりドライなんで、湿度の高い暑さに慣れていないせいでしょうね。だから日本の夏休みには絶対に帰りません。よく夏休みにセミナーやらないんですかなんて言われることがありますが、日本の夏に帰っちゃったら私仕事どころか床でバテてます。溶けちゃって役に立ちません。なので冬と春の講習会たちだけです。それでも今度の冬の講習会かなり緊張しています。というのは、日本の冬はこちらの夏、メルボルンは本当に意味がわからない気温が続くので、時々夏でも20度前後だったりするのですが、暑いと40度を超えます。さすがに40度から真冬に帰るのは辛い。時差はほとんどないからそこでの心配はないんですけれど、今から体力つけとかなきゃですよね。さて、今日のピックアップはボディコンディショニングについて知っておきたいことという記事。ただいま春のセミナーについて最終プログラムを組んでいるところです。いつも6ヶ月以上先にプランをしておかないと、私の仕事上時間が取れなくなってしまうので、クリニックや学校側にいなくなる日程を伝えなければいけないのはもちろん、レッスン内容や仮スタジオの準備などもありますので、いつもこんな感じで早く早く準備をしています。さてと、春の東京セミナーの日にち知りたいですか？内容は知りたいですか？じゃあポッドキャストだけで秘密にお知らせしますね。春のセミナーは2015年の5月3、4、5日イエーイ。これらは全部祝日ですから、学校のことを考えなくても済みますね。そして内容というと、まだ全部はしっかりお知らせできないけれども、今のところこんな感じです。 DLS で有名なダンサーなしクラス、トーシューズのフィッティングから怪我した時の調節、足を強くするエクササイズまで全部お話ししちゃう。このクラスいつも定員超えです。フロアエクササイズベーシックではアライメントを確認し、ターンアウト特別クラスではターンアウトの理論と実践編をやってみます。ここまでは去年と一緒なんですが、来年は新しく2つのクラスができました。いつも行っているダンサーのためのボディコンディショニングクラスは4時間にわたる大ボリュームなのですが、それのいいとこ通りをしたクラスが誕生します。自分でできるセルフケアと怪我のメカニズムについて焦点を置いたクラスでは、いつもの痛みと向き合う方法をお話しします。怪我をした時にどうすればいいか、どんな痛みだったらどうすればいいか、また自分の体に合わせてセルフケア、お家でできるようなことを考えていきます。そしてもう一つの新しいクラス、これはみんなが持っているエクササイズバンドでもどうやって使おうかっていうクラスです。エクササイズバンドってただつま先を入れて引っ張るだけじゃないんですよ。筋肉痛になりたい人用のアドバンスクラスになりそうな予感です。こんな感じかな。これ以上はまだお知らせできませんが、楽しみにしていてね。スタジオ訪問もそろそろ受付を始めます。来年はどんなスタジオの生徒さんたちに会えるか楽しみにしてます。さて、話を元に戻して、コンディショニング、前のポッドキャストでお話ししたように、春のセミナーの焦点は踊れる体を作る方法、つまりダンサーのためのボディコンディショニング。今日はその秘密を見ていきましょう。では本文です。ボディコンディショニングについて知っておきたいこと。このサイトで何度かボディコンディショニングはダンサーの怪我予防に最適だとか、ダンサーのためのボディコンディショニングセミナーがあるなどとお話ししてきましたよね。言葉だけだと聞き慣れてるかなと思います。だけどこの言葉何度も出てきているのですが、一体何のこと、そしてどうしてボディコンディショニングしなきゃいけないのということをお話ししていきましょう。まず言葉ボディコンディショニングについて、ここで指すボディコンディショニングとは、アスリートが最大限にパフォーマンスできるために必要な全ての要因を整え調節することを指しています。全ての要因というと大雑把ですが、 技術、つまりテクニック、筋肉バランス、スタミナ、精神的健康、肉体的健康、栄養、環境、例えば床やスタジオの温度、道具、例えばシューズや衣装などを指すわけです。幅広いですね。バレエのレッスンを見てみましょう。オーソドックスなクラスはバーレッスンから始まり、センター、そしてポワント。小さいステップから始まり、徐々に難易度が上がってくるところは、他のエクササイズと同じように理にかなっていますよね。単純ができてから10手。10手ができてからグランバットマン。つまり、正しく行えば、バーレッスンがコンディショニングになってくれるっていうわけ。だから時々、バレエの筋肉はレッスンの中で鍛えるのよと言われますね。けれど、そのことを知らず、機械的にステップを踏むだけでは、上で述べた全ての要因を正すことはもちろん、日々調節することは不可能です。また、レッスンでは右と左同じことするでしょう。もし右側の方が弱かったら、レッスンだけではいつまで経っても右側が弱いままですよね。怪我した時は、側腕症だったら、長年の体の癖って、どこまで1時間半だけのレッスンで治せるだろう。ちょっと不安ですよね。また大きな問題が私たちの前に立ちはだかります。正しいレッスンって一体何？正しくレッスンしてるってどうやったらわかるの？他に考えなければいけない要素は、最近のダンサーのレパートリーの広さ。最近のダンサーはクラシックだけではなくコンテンポラリーもこなせなければいけないけれども、その時のコンディショニングってどうしたらいいだろう。ということで、体をコンディションするクラスイコールコンディショニングクラスがレッスン以外に必要となってくるのです。フロアバーやピラティス、ヨガ、縄跳びや筋トレというのも全てボディコンディショニングの一部です。コンディショニングが必要だということはお分かりになりましたでしょうか。身体的なコンディショニングと精神的なコンディショニングは少し違うので、身体的なコンディショニングのメリットだけを見ていきましょう。メリットその1、重力のかかり方が変わるのでチャレンジに。バレエのテクニックで床に寝転がるということはないのに、どうして床で行うコンディショニングクラスが多いのでしょうか。その答えは重力にあります。床で行うコンディショニングを例にとると、体の重心が変わるのがわかりますね。側腕症のエクササイズを勉強した時にもお話ししましたが、重力がかかるところが変わると筋肉の働き方も変わります。あえてマッスルメモリーを壊した上でエクササイズを行うので、より効果的に筋肉を強化することができます。メリットその2、同じエクササイズでもカロリー消費。いつもと違った筋肉の使い方をすると、同じ筋肉を使っているのにもかかわらずカロリーを消費します。慣れというのは神経系が同じ経路を通ることでできます。これがマッスルメモリーのいいところなのですが、効率的になりすぎてしまうとエネルギー消費も効率的になっちゃいます。これは3時間舞台で踊るときには素晴らしく大切なんですが、体重を落とすためにエクササイズをするのであれば、様々な種類のエクササイズを混ぜ合わせる必要があります。体重減少だけを目的とするのならば、ロアバーではバーレッスンと同じような筋肉と神経系を使うので、他の方がいいかもしれません。メリットその3、カウンターマッスルを使うおかげで歪みを直し、体のバランスを良くする。カウンターマッスルというのは、いつも使っている筋肉と反対な動きをする筋肉のことです。ターンアウトを例にとってみてみましょう。バレエでは全てのエクササイズがターンアウトで行われます。そこで、あえてターンインするエクササイズを取り組むことで、両サイドの筋肉のバランスを整えることができるんです。メリットその4、いつもと違うフィードバックで体への理解を深める。小道具、例えばダンベルやエクササイズバンド、ボールを使ってエクササイズをすると、いつもと違ったフィードバックを感じることができます。同じエクササイズでも違う小道具を使うだけで違う筋肉に効いてきます。また床だって小道具の一つ。床に当たっている部分が変わるとフィードバックも変わります。これは体の左右のバランスを整えるのにも必要です。メリットその5、体と向き合うことができる。上で挙げた4つのメリットをまとめるとこうなります。様々なフィードバック。例えば床に体が当たる感覚だとか、セラバンドの引っ張り方だとか、 いつもと同じ筋肉を使ってるはずなのに筋肉痛になるというのを知ると新しい発見ができます。また昨日と今日では感覚が違うこと、強さや集中力の違いが分かってきます。これもまたコンディショニングの一部です。どうでしたか？コンディショニングについて少し理解していただけたでしょうか？この前発売されたプランク攻略本、あれもボディコンディショニングのエクササイズの一つです。バレエでプランクのポジションをするわけではないけれど、重力のかけ方、そして体と向き合う時間を作ることができるでしょう。まだ手に入れていない人、今日10月31日が特別価格最終日です。11月から普通価格に戻ってしまいますのでお気をつけて。詳しくは www.dancerslifesupport.com/store までどうぞ。このページにはホームページからも行けます。ホームページは www.dancerslifesupport.com、 いつもの普通のやつ。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。